素晴らしいことが起こる。西南の宣教師が来て、建てた大学ですね、青山も、まあ、いろんなところは全部宣教師たちが建てましたけど、その場所で宣教ができない、伝道もできない、こういった集まりもできないけど、ハンドン大学は、この、まあ、キリスト教の大学として、神の大学として建てられたから、そこで自由にこのような働きがあるんです。8時から礼拝があるということ、本当に、心から主に感謝します。まあ、うちの、ダニエル牧師もハンドン大学、英語テストがあるんですね。そこに600が出ました。600だったらね、もうアメリカのどの大学も入りますけど、うちが今その時、建築をしてたからね、彼が、まあ安いけど、キリスト教大学だったからハンドン大学に行ったんですね。今は素晴らしい働きをしてるんですね。うちのミッキーさんもね、即地に行ってこのような祈祷会に毎日一緒に祈ってることを聞いて本当に嬉しいです。じゃあ今日はね、出エジプト36ですね。36、31、すみません。31-18。
こうして主はシナイ山でモーセと語り終えられた時、証の板2枚、すなわち神の指で書かれた石の板をモーセに授けられた。
じゃあ ここを見るとね、2つの、それ2枚のこのものですね。これは10回ですね。この10回を神様がご自分の指で書かれたと書いてあります。まあ、他の聖書の啓示とか聖書の記録は全部聖霊の感動を受けた人たちの、この、まあ、人間を通して書かれてるんですね。けどこの箇所だけが主が直接、主の指で書いたと言われますね。だから十戒というものは主が直接私たちに啓示してくださった、直接私の心だよということを記録されたものです。だからそこを曲げたりしてはいけません。今カトリックが大変なことをやってるんですけどね、第2番目の戒めをなくしてもう消したんです。それでそれを10項目のところを2つで分けたんですけど、これを神様が指で書いたもの、それを人間がね、それを消すということは大変な過ちをしている神様に対する敵対するものであります。まあ、とにかくこのように十戒を神様が私たちに与えてくださいました。まあ、この十戒を与えられたその時期ですね、ポイントです。彼らがエジプトの奴隷の生活をしている時に十戒を与えたのではありません。もう与えても彼らを守ることはできない。 もう鞭打たれるその人々、心が固くなって怒りがある、うん、そのような人々に十戒を与えても意味がない、分からなかったんです。だから彼らは、神様がいろいろいろいろ奇跡を与えて、十項目の奇跡が、このエジプトに下されて、最後の奇跡は杉越の祭りですね。杉越の小一時が放られて、門柱と鴨居に血がつけられて、それで彼らがペスオーバーされました。死神が杉越されたんですね。ああ自分たちも死ななければならないんだけど救われてる、血が、小一時の血が私たちを救ったと。それで彼らは小一時の肉を食べるんです、ね。まあ、生産式ですね。水曜日にも言われたようにね、本当に生産式で彼らは救われるんです。それで出たら雲の柱、火の柱が彼らを導きました。雲の柱、火の柱は聖霊と御言葉を意味するんですね。聖霊と御言葉が彼らを案内して導き、それで洗礼を受けるんです。この公開というところで、そのバプテスマを受けるんです。そのバプテスマを受けた 人たちはわだった。しかしこのエジプトの軍隊はその中で全部水没されて押し流された。だからエジプトが二度とついてくることはできないようになりました。そのようなことが起こって、彼らは踊り、また3日間歩き、もう3日間歩いても水がないということを、それで彼らは不平不満するんですね。けど神様がこの苦い水、マラという苦い水を一本の木を入れて、それでそれが水が甘い水に変わる。この一本の木がイエス・キリストの十字架の木です。だからイエス様の恵みをずっと受けながら彼ら歩くんですね。岩から水が出たと。その岩はこのイエス・キリストです。全部イエス様、マンナが降り続けた。これも主のマンナです。主からのマンナ。このような恵みを受け、まだ恵みを受けて、それでペンテコステの日に彼らがこの神様が直接書いた2つの石の板で、その神様の戒めをいただくんです。これはトーラと言ってるんですね。創世記から新明記書までトーラと言ってるけど、トーラの中心的なものはこれは十戒です。トーラというのはターゲットですよ。ターゲット、そこに矢を打ちなさいということですね。神様の御心です。私はあなた方がこのトーラを、トーラに目指して生きることを願うんだ、私の心だということがそのものですよ。その罪というものはハマルティアと言ってるんですけど、その矢からこの目標の窓からね、外れる、ハマルティアと言ってるんです。だからこの外れることがないように、神様の御心をはっきりこの私たちに示されたのが十戒です。だから十戒はいつ与えられたか、このポイントが重要です。だから出エジプト記20章2節を見ると、私はあなたをエジプトの国、奴隷の家から連れ出したあなたの神主である。これよ、これね、私があなた方をエジプトの奴隷のところから連れ出した、あなた方は救われた ということよね。だからこの十戒を守ることで救われるということではなくて、救われたんだから、あなた方は私のもの、家族になったんだから、これを家族のルールとして守りなさい。お父さんの願いですね。お父さんが、うちの家族はこれを守るんだ、天国の憲法です、それを授けてくださいました。だからポイント、この与えられた地点が重要。これをいつ与えられたか、主が彼らに救ってくださった後で、だから皆さんと私も救われたんだから、それを守ることができる。救われたということは、私は主から愛されてるということ、私たちは家族だということが、この十戒を守るその力です。だから1から4の戒めは神を愛することですね。私のほか神々があってはならない、偶像を作ってはならない、それを拝んではならない、また神様の皆を乱り唱えてはならない、安息日を覚え、それは聖なる日とせよ。もうこれは神様を愛すると当たり前よ。もううちの父がもう一人、うちの父以外のものを私が考えることはない。うちの父がこんなに私を愛して、十字架で犠牲をして私をエジプトから連れ出したのに、まだ私が乱り唱えることはありえない。そうでしょ、当たり前です。だからこの、父を覚えるその礼拝の時間、日を覚えることはもう私たちは当然よ。愛するから。だから立法の完成は愛です。愛がないと立法は本当に難しい。愛さないのに私を愛しなさい、私だけ覚えなさいと言うと、それより苦しいことはないけど、ね、私たちが400年間鞭打たれながら奴隷の生活をしてた私を主が救ってくださった、こんなありがたいことはないのよ。その感謝、その私を奴隷からもう自由のものにしてくださった、それでね、雲の柱パラソルを作って、また昼は暖房を作って、私はこんなに暖かく、今日は暑いからね、エアコンがある、このような守り、それが主の愛ですよね。だから主を愛する。だから、まあ、彼らが50日間だったんですけど、主を愛する心があったんです。だから私たちが守りますというんですね。だから私を愛しなさいということ、私もあなた方を愛する、この家族だからね、愛し合うその関係、これは当然です、当然です。だからもう最初は優しかった、もう本当ですよ、私は絶対そんな悪いこと思いませんって。だからこの十戒が与えられる前に彼らは金の牛を作ったんですね。これをお金を間違って使ったケースです。アーロンが中心になってそのようになったんですけど、まあとにかく神様は指で私たちにご自分のこの、まあ、天国のルールですね、それを教えてくださいました。 神を愛すること、それで神様を愛し神様から愛されるものができるのは隣を愛することですね。まず家族を愛する。今日のね、家族が愛し合ってこのようにね、両親を敬う、また子供を愛して子供がピアノを弾き賛美を一緒にする、それはもうあなたの父と母を敬えということです。父と母が神様を愛し神様から救われたんだから、その方を敬って従うと祝福される、先代祝福されます、ね、そのこと神様がまず対隣人を愛すること、第一番目の戒めとしてあなたの父と母を敬え、愛しなさいという、敬うというとカボードから出る、その重く自分の父と母を重く、尊敬する、神様の代わりですからね。神様の代わりです。だから神様が私たちの目には見えません。しかし見える神様の形はまず第一番目見ることは両親ですよ。だから両親を敬う者はこの世から祝福される、長生きするということを主が教えました。それで私たちが互いが憎み合ったりしてはならない、殺人してはならない、それも全部愛ですよ。だから立法の完成は愛です。堪忍ね、まあ結婚して永遠に一人が一人を愛する、その家庭を作らなければならないのに、勝手にこの女性あの女性この男性あの男性、そのようにすることは、憎むことよ。だから堪忍してはならないということを言われますね。そして、この盗んではならない、嘘ついてはならないね、まだ隣人のものを欲しがってはならない、全部それは愛から来るんです。だからその愛がどこから来るか、私たちは私たちが立法を全部守ることができなくて、立法によっては罪人になりました。このシナイ山の契約が契約を結んで、いや私たちは守りますと長老たちがシナイ山で首都の契約を結んだんですけど、エレミア31章を見るとこれは全部孤独孤独全部壊してしまったと言われますね。だから主が新しい契約を結ぶ、地による新しい契約、これ生産式ですよ。私たちが生産式の時、地による新しい契約を、まあ毎月やってるんですけど、だから罪の許し、私たちが立法によっては自分の罪が分かる、ああ私は神様を愛さなかった、人を愛さなかったということを、これを教えられるのがこの立法の鏡なんです。それを見て私たちがね、悔い改めるんですね。悔い改めると主が私たちにこの守れるような力を私たちに与えてくださいます。それが何か、イエス・キリストの十字架と聖霊の働きであります。エレミア、エゼキエル36章を見ましょう。 エゼキエル36章25節から。
私が清い水をあなた方の上に振りかけるその時、あなた方はすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清め、
じゃあこの水、私は清い水をあなた方の上に振りかける、その時あなた方はすべての汚れから清められる。これがイエス様の十字架の血潮ですね。イエス様の十字架の血潮、水と血をこう注ぐんです。それであなたはすべての汚れから清められる。私はすべての偶像の汚れからあなた方を清める。この偶像、私たちが主を愛さなかった、神様以外の神々に従っていった、まだその偶像を作った、それを偶像を拝んだ、それで彼らがバビロンに捕虜になったりしたんですね。まだイエス様の時代には AD70 年にローマティトス将軍によってもう国時代が滅ぼされ、全世界に散らされました。彼らがイエス・キリストの十字架の愛、この十字架のこの許し、これが新しい契約です。新しい契約は許しからスタートです。十字架の許しの愛から、それで清められる。律法が自分の罪を教え、それで涙で悔い改め、それでイエス・キリストの十字架の血潮が清めてくださる。この清めるその時、何が来るかというと、この26節です。
あなた方に新しい心を与え、あなた方のうちに新しい霊を授ける。私はあなた方の体から石の心を取り除き、あなた方に肉の心を与える、
だから新しい心を与えるって、新しい心、この新しい心、あなた方のうちに新しい霊、これは聖霊ですよ。イエス・キリストの十字架の血潮で許された私たちに、この主の愛を私たちに証しする、その方が聖霊よ。聖霊は水と血と、それを証しする方が聖霊よ。だから証しするのは3つですね。水と血と聖霊です。で、聖霊が私たちに、あなたのために神様ご自身が一人子を十字架につけたんだ、あなたを救うためだ、ここに愛があると、その愛を感じるようにされるのが御霊です。だから新しい契約は十字架の血潮です。十字架の血潮を聖霊が証しする。それで私たちの心が、固くなった心が柔らかくなるんです、ね、その柔らかくなってるところに、ね、聖霊が愛を注ぐんです。だから私たちがこのように、十字架と聖霊の証と一致すると、私たちに生じるのが何か、主の愛です。主の愛、これが、愛が泉のようになります。ヨハネの福音書4章は泉から始まる。その泉が7章を見ると川のようになる。まだ エベソに見るとこの愛の深さ高さ、それがね海のようになるね。だから聖霊が私たちをタッチすると泉のように喜びが出る。その賛美をしましょう、ね、愛喜び、あ、喜び泉のように、喜び泉のように、喜び泉のように心に、ハレルヤハレルヤここでこのように愛が泉のように、川のように、あとは海のように、それでね、この世界中を奉仕する、まあ医療を奉仕にしたとね、素晴らしい証で、素晴らしい家族です。せっかく勉強一生懸命やって医者になって、まあ自分の将来のためにお金儲けることもあるけど、世界宣教のために行ってる。これは主の愛がそのように他のところにあふれてるから、川だけじゃなくて海のようになったから、それが流れてるんですね。だから、まあ本当に愛があふれて流れるんです。聖霊はそのような方です。そうすると愛が私から私だけ満たすんではなくて、こう常にあふれる、あふれる、あふれる、ね、そのようにして流れる。それで心がね柔らかくなる。ここに書いてある、心が固くなった心が、愛が来るとね緊張が柔らかくなる。自分が自分を守ろうとすることがいらなくなる。なぜ、私のような罪深いもの、マグダラ・マリアのように、もう私もそうなもん、ね、罪人の頭、こんな私も主が愛するって、受け入れるって、認めるって、十字架によって。だから緊張はなくなる。人が私をどう評価するか緊張して、自分をガードし、もうなんかすることがいらなくなる。ありのままいいよ、私のこのありのまま、ただ私を通してイエス様だけが現ればいいです。私が生きているのは主の恵み、主の愛です。だから心が、この自分が律法を守った、私はもう全て、ね、モーセの座に座って、お前たちより私が一段上だ、そのように争う必要がないのよ。ただ私たちの願いは主です。主だけが王である。ああもうこの賛美を歌うとき涙が出ます。私に、私に、私に、私に、ハレルヤ、主だけが王、だから主だけが栄光を受ける。こんな私を主が選んで主の器にしてくださった。だから緊張、硬い、もう争い、もう私がその人とちょっと遅れたらいけないという競争心、そこから 人が愛さなくなる。いつも戦争、喧嘩。それが主の愛が来ると全くいらなくなる。私がこんな私が愛されたように、あなたもそれで相手を自分より優れて見るのがそれですよ。比べることがなくなる。だから緊張がなくなる。それで私たちの心が人優しく見る目が生じるから、この十戒が、この後ろの人間関係の十戒が、この自然に愛によって溶けていくんです。聖霊様と私たちがこのようにつなぐと人が穏やかになるよ、顔を見ると。それでそばに来た人たちが通される、柔らかくなる。緊張しないから。緊張する人のそばにいるとみんな緊張するけど、緊張がいらないね。ああその人、お坊ちゃんのように見えるけど主が用いる。どう。だから自分をかっこつける必要がなくなる。主だけが王である、ハレルヤ。だからもう、その人のそばにいると緊張する人は周りの人全部緊張させる。しかし私をありのまま主が受け入れた、私は愛されてる。そうするとこのようなスタンスになると周りの人がみんなそのように通される。だからこれが溢れて流れてるんです。愛が私の器から、この支援のところに見ると私の杯は溢れてます、私の杯は主から。主は無限な愛です。そのアガペ愛が私に注がれて、それが私だけではなくて溢れ流れます。それが私たちがこの世に生まれた理由よ。だからこの27節を見ると、私の霊をあなた方のうちに授け、私の掟に従って歩ませ、私の定めを守り行わせる。誰が？聖霊が行わせるって。私が行おうということじゃなくて、私の中で溢れる、これはもう私の愛じゃないよ。私も愛がもうないことに本当嘆きました。もともと私には愛がないのよ。愛の素材は聖霊様よ。聖霊様が十字架の愛を私の中で入れて、それがあふれる。それで主を愛する、人を愛する、律法が完成される、律法を守り行わせてくださる、ね、だからもう律法立派に守ったと、完璧だったと言ってるパリサイ人であった、パリサイ人のパリサイ人であったパウロがね、結局したことは人殺しでした。クリスチャン殺し、迫害です。これが正しいと思ったから。しかし 自分が罪人であること、本当に惨めな人間、この死の体から誰が私を救い出してくれるかという本当の律法に触れられた時、イエス様が必要だ、新しい契約が必要だ、新しい契約は許しからスタート。エレミア31章を見るとそれがそうなんですよ。許しからよ、許しから見ましょうか。エレミア31章、まあ、うちの家内にはその箇所言ってなかったから、31章、まあ、私読まないとしたけど、これは重要だからね、新しい契約、うん、31章31節から。
見よ、その日が来る、主の御告げ。その日私はイスラエルの家とユダの家とに新しい契約を結ぶ、
うん、この新しい契約を結ぶって、うん、
32、その契約は私が彼らの先祖の手を握ってエジプトの国から連れ出した日に彼らと結んだ契約のようではない。私は彼らの主であったのに彼らは私の契約を破ってしまった。主の御告げ、
うん、シナイ山の契約を全部破ってしまったと、ね、だから新しい契約33節、
彼らの時代の後に私がイスラエルの家と結ぶ契約はこうだ。主の御告げ、私は私の律法を彼らの中に置き彼らの心にこれを書き記す。私は彼らの神となり彼らは私の民となる、
うん、この律法を心に刻むって、以前は石の板でしか刻んだもの、これを聖霊によって心に刻むって、心が柔らかくなって主の愛が分かる、これが心です。心に主の律法が心に刻む、ね、胃だから心に、じゃあこれは聖霊でしょ、聖霊。 さっき、私たちがエゼキエル36章で見たもの、34節、
そのようにして人々はもはや主を知れと言っておのおの互いに教えない。それは彼らが皆身分の低いものから高いものまで私を知るからだ。主の御告げ、私は彼らの咎を許し彼らの罪を二度と思い出さないからだ、
うん、これが新しい契約です。罪を許しそれで二度と思い出さない、責めることはない。だから誰でもキリストイエスにある者は罪に定められることはない。十字架の上で私たちの罪が許されて、だから私たちが許されたように愛がここから溢れてる、ね、マグダラ・マリアが、ああこんな私を許してくださったんだ、その溢れる愛でずっとイエス様についていて奉仕をしました。復活の現場にも行きました。それで互いに主を教える必要がない。なぜ？その人のそばにいると温かくなる。ああ、あなたは主の弟子ですね。ということが分かる。もう弟子訓練いっぱいして固くなる人もいるんですけど、そうじゃない。愛があふれてる。穏やかになる。柔らかくなる。私たちが互いに愛し合ったら、あなたイエス様の弟子ですね、クリスチャンですねと言うって、互いが教えないって、主の愛が私たちの中にこのようなことを御霊によって起こすのでありますよ。私の心が柔らかくなって 主の愛がここにある、ここに刻まれたと、律法がここにある。イダはアダマ、見るから知識でしょけど、聖霊がここに刻んでくださる。だから罪の許しを皆さん喜んで受けて、私のようなものを許してくださった方を褒めたたえ、私が許されたように人を許す、愛する、これが主の律法の完成であります。じゃあ祈りましょう。今日の御言葉を思い出して、まだシナイ山の律法の中に、いや私が頑張る、そしたらもういつも固くなる、そして人指さす、お前はどうして私は守ってるのにお前は守ってない、そのように指さして冷たくなって、その人のそばには行きたくないのよ。パリサイ人たちのところには行きたくなかった。穏やかな雰囲気がないのよ。いつも硬い表情が、誰が悪いことするかいつも調べる、監視する、いや私は守った、ね、血を流血を血を食べる飲む、そのことで解釈する異端宗教があるんでしょ、イエホバ証人ね、自分の子供が交通事故で流血すると生きるのにこれ拒む、自分は守った、律法を守った、変な律法でしょそれ、間違った解釈した律法、自分の子供が死んでいくけど自分は律法を守ったと言ってる、こんなクリスチャンになってはいけないのよ、ね、人がちょっとそばに行ったら風が、暖かい風がヒューンヒューンヒューンいつもその人のそばに行くと冷たい、私を監視し、何が間違ってるか、服装が間違ってる、これが間違ってる、だから逃げたいのよ、そのようにしてはいけませんね主はそんな方ではない。私たちをいつも温かく守ってください。私ができなくなったことを神がしてくださいました。私たちはできないのよ。できたとすれば主です。だから私たちがエジプトからこう律法が与えられたんじゃなくて、エジプトから救われてから律法が与えられてる。だからこれを守らないとお前救われないという段階は間違った聖書よじゃあ私たちが本当に律法によっては罪人で、こんな私たちを救いのために主が来られたんだということのスタンスが新しい契約ですよ。地による新しい契約、だから主の前で自分を今どのように見てるか、自分が今頑張らないといけないと思うか、主の血潮で許され、聖霊が私たちにこの無限の愛を私の中で注ぎ、私にあふれる、 そのあふれる愛が皆さんと私を通して流れるように今日祈りたいと思いますね。ハレルヤ。主の皆を呼んでそれを求めたいと思います。主よ、主よ、主よ。